い、皆さんこんにちは。はい、今日は台風の最中、3時からの礼拝でしたけども、まだ雨風が強くて、今日は YouTube での配信となりましたが、ご一緒にまた、教会に集っている方々と、共に、礼拝を捧げられる恵みを感謝したいと思います。では一言お祈りします。愛する天皇と様、この8月の6日、このようにして台風の最中でありますが、また共に礼拝が持てる恵みを感謝いたします。この台風は大きな被害をもたらし、多くの家庭が停電やその他亡くなった方もおられますが、多くの爪痕を残しましたけれども、どうぞその中にある方々のうちにも神様が御手を述べてくださいますようにお願いいたします。今日またご一緒に御言葉を分かち合って、その恵みが一人一人に届きますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日もルツ記、あと2回で終わらせたいと思いますが、ルツ記の3章の12節から13節から18節をお読みしたいと思います。はい、ルツ記3章の、13節から18節。はい、今晩はここで過ごしなさい。朝になって、もしその人があなたに親類の役目を果たすなら、それでよいでしょう。その人に親類の役目を果たしてもらいましょう。もしその人が親類の役目を果たすことを望まないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられます。さあ朝までおやすみなさい。ルツは朝まで彼の足元で寝て、誰かの見分けがつかないうちに起きた。彼は内場に彼女が来たことが知られてはならないと思い、あなたが着ている上着を持ってそれをしっかり掴んでいなさいと言った。彼女がそれをしっかり掴むと、彼は大麦6杯を測り、それを彼女に背負わせた。それから彼は町へ行った。彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘をどうでしたか。ルツはその人が自分にしてくれたことすべてを姑に告げてこう言った。あなたの姑のところに手ぶらで帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦6杯へくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょう。はい、今日はここから、不眠からの解放ということでお話したいと思いますが、この台風の中で、停電で、多くの方が、眠れなかったこともあるかもしれませんが、この一般成人の 30% から 40% が、何らかの不眠症状を有しているというふうにありました。特に女性に多いことが知られているようで、不眠症状のある方のうち慢性不眠症は成人の 10% に見られ、その原因はストレス、精神疾患、神経疾患、アルコール、薬剤の副作用など多岐にわたるようです。この加齢とともに、不眠症は増加し、60歳以上では半数以上の方が認められている病気で、不眠症は国民病と言えると言われておりますが、今日はこの不眠症の話ではなく、ルツがボアズにプロポーズしたその夜、二人は事の成り行きの結果が出るまで落ち着かなかったと思います。そこでその日二人は一睡もせずに朝を迎えたと思いますが、今日ここで神がどう働かれたかというのを考えてみたいと思いますが、一つ目に、委ねる信仰ということで、この十三節の今晩はここで過ごしなさい、朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすならそれで良いでしょう。その人に親類の役目を果たしてもらいましょう。もしその人が親類の役目を果たすことを望まないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられます。さあ朝までおやすみなさい。これを新共同訳で見ると、今晩はここで過ごしなさい、明日の朝その人が責任を果たすならそうさせよう、しかしそれを好まないなら主は生きておられます、私が責任を果たします、さあ朝までおやすみなさいと新共同訳にはありますけれども、ルツからのプロポーズに対してボアズはすぐに、返事をしなかったのです。ボアズは待ったのです。コンビニやスーパーでの買い物で客が多く並んでいて、待つとき嫌だと思いますが、そして病院での診察待ちが2時間あったりするとイライラしてくると思います。早くしろよと。 この二人が過ごした夜はどんなに長かったか想像できます。ルツを妻として迎えるにはこの順番があったのです。今のこのご時世で結婚するのに順番があり、それが2番手であるなら、まず1番手の権利者の意向を伺うとはありますけど、この新共同訳の明日の朝その人が責任を果たすというならそうさせようと、よく大臣の不祥事で、不祥事や閣僚の不祥事で、説明責任を総理に求められることがありますけれども、人には生きていく中でいろいろな責任を果たさなくてはいけないことがあると思います。職場ではそれぞれに与えられた職責があり、その責任を果たす義務があります。家庭においても子どもを育てる義務があり、また年老いた親の世話を見てあげる責任もあると思います。人は責任を持つ中で生かされているのだと思いますが、ナスキノコという方の本の中に、その足取りを止めることは誰にもできない、いな、してはいけない、進む道を選んだということ、それは自分の行動への責任を果たすこと。責任を持つとは安易な言い回しかもしれないが、自分の歩みに自信を持ち歩むことの恐怖に自らで対処するとありましたけど、この職務を果たすとは簡単に説明すれば、自分で責任を持ってやらなければならないとされていることを、またきちんと最後までやり遂げることなのです。このボアズはルツのプロポーズに対して、まず最初に責任を果たすことができるのならそうさせようと言っています。内心は今すぐにでも OK したいところを2番手になるので待ったのです。そしてそのことを神に委ねたのです。私たちもつい神にことを委ねるのではなく、自分の力で何とか何とかこじ開けて成功してみせようとしたりしますが、でもその結果として自分が思うこととは反対に悪い展開になってしまうことがあると思います。そして人生が行き詰まるのです。そして自分の無能さを思い知らされる。ボアズは一旦神にそのことを委ねたのです。そして責任を果たす。一番手の人がそれを好まないならと前置きしていますが、主は生きておられます。この言葉の根拠にはどういうことがあるのでしょうか。私たちは頭の中、心の中で主は生きておられるのは分かると思いますが、ご一緒に詩編の18編。詩編18編の46節。詩編18編の46節お読みします。主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いと神とありますけれども、この旧約聖書の中に40数回この主は生きておられるという表現が使われている中で、この最も有名なのは列王記の第一章の18、列王記第一の18章の中で、18章の15節の中で、するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。私は必ず今日アハブの前に出ますとありますが、この預言者エリアが言った言葉が最も有名だと思いますが、私が仕えている万軍の主は生きておられます。私は必ず今日アハブの前に出ます。そしてその前の17章では、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられると宣言して、さっそうと、聖書の中に登場し、目覚ましい働きを続けます。雨が降らなくなり、エリアはツアラファテの町に行き、一人のヤモメに出会いました。彼女はイスラエルの預言者エリアの力を噂では聞いておりましたが、これは列王記第1の17の12にありますが、あなたの神と、エリアの神が力がある方だと理解して主は生きておられますと、17章の12で言っているのです。ところが彼女は自分の息子が死から救われたとき、知識ではなく経験から、そして心の底から主が生きておられることを、この17章の24節でエリアがその神から使わされた人であり、神の言葉が真実であると知りましたと告白しております。この主は生きておられるということは、ある人には言うまでもない当たり前のことかもしれませんが、 しかしそのことを事実とし、実感を込めて告白しているでしょうか。確かに主が生きておられ、今も、力を持って働いておられることを信頼し、その方に従っているでしょうか。日頃から私たちは主は生きておられることを知っていますが、本当に主が生きておられると思えるときは、深い悲しみや嘆きなど世間から見放されて一人で立ち尽くしたときに、そこに主がいてくださる。そのときに主は生きておられるのを実感するのかもしれません。またご一緒に詩編の119編、詩編の119編の71から76節をお読みしたいと思います。ページ数では1063ページ、お読みします。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの口の見教えは私にとって幾千もの金銀に勝ります。あなたの御手が私を作り、私を整えてくださいました。どうか私に悟らせ、私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私が御言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私は知っています。あなたの裁きが正しいことと、あなたが真実をもって私を苦しめられたことを。どうかこのしもべの約束に従って、あなたの恵みが私の慰めとなりますように、とありますが、この苦しみに遭うことは生きていく中で避けていきたいところであると思います。なるべくはこの平穏な道を歩んでいきたい、それが人生の本音だと思いますが、でも時として茨の道や険しい道を歩んでいかなくてはならない時があると思います。しかしその中で私たちは主に出会うのです。主は生きておられると語ることができるのです。主は今日も明日も生きておられます。私と共に、あなたと共に歩んでくださるお方なのです。今度はルツキの14、先ほどの3章の今度は14節を見ると、ルツは朝まで彼の足元で寝て、誰かの見分けがつかないうちに起きた。彼は内場に彼女が来たことが知られてはならないと思い、ルツは一夜を過ごしましたが、ボアズから結婚についての確証は、もらえなかったのです。すべては翌日の買い戻しの権利のある人の返事待ちです。ルツはボアズと神に委ねたのです。待つことがいかに大変であるかを、この、創世記の、信仰の父と言われたアブラハムを通して教えられることがありますが、このアブラハムがカルディアを出て、あなたの父のところを離れて私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい、とありますが、そしてその父の家を離れて旅立ったのは75歳の時でした。またあなたの子孫は星の数のようになると約束されて、しかし、約束の子イサクが与えられたのは100歳の時でした。父の家を出て、約束が成就するまでに25年の歳月を費やしたのです。この待っても 2,3 日なら我慢はできますが、この25年という歳月はアブラハムとサラにとっては長く長く不可能な体になっていました。アブラハムは100歳、サラは90歳です。もう老人です。しかし神にとって不可能なことはないのです。この神の約束の言葉がなかなか実現しないと、神に不信を抱いて離れていく人もいるかもしれません。神にとって無駄は何一つなく、神が用意されておられる時がある。待っているその時にも神の深い摂理があるのを覚えましょう。このルツ記はナオミ、ルツ、ボアズの3人で構成されていますが、ボアズが語った私が責任を果たしますと、この13節の言葉によって、ナオミがここに来るまでどれだけの苦労や涙してきたかを思うとき、この言葉によって、希望なき歩みに終止符が打たれ、希望の未来が明確に指し示され、夜明けが来るのです。人には希望という支えがなければ生きていけないと思います。このイエス様は、イエス様の十二弟子もそうでした。十字架にかけられて、死んでよみがえられたけど、 まだ確信と自信がなかったペテロに声をかけてくださった箇所をまたご一緒に見たいと思いますが、ヨハネの福音書21章のまず最初に4節を意味します。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることが分からなかった。続いて14節から17節をお読みします。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが3度もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私が愛しておられることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロがイエスが捕らえる前に、イエスがあなたは私を3度も知らないというであろうという言葉に、決して私はあなたを知りませんとは言わないと言い切ったのです。しかし3度も知らないと言って裏切ってしまったということが心の奥底に引っかかっていました。しかしイエス様の声かけによってペテロに希望が与えられたのです。この失望の中から希望の中へ導かれたのです。この方に頼ることに失望はないのです。ボアズも同じようにルツに希望を与えました。私が責任を果たしますと。彼は内場に彼女が来たことを知られてはならないと思い、知られてはならないという思いは、単純にルツが朝帰りして遊んできたと、女と思われてはいけないというのを恐れたのではなく、ルツが神の摂理であるならば二人は結ばれるという信仰が挫折することなく正しく導かれるための配慮だったのです。ペテロもイエスに夜が明ける前に出会いました。ルツもバーズの配慮によって夜が明ける前に帰ったのです。その先に来る朝日とともにそこに希望を見出すことになるのです。でルツ記の15章を見ると、あなたが着ている上着を持ってそれをしっかり掴んでいなさいと言った。彼女がそれをしっかり掴むと、彼は大麦6杯をはかり、それを彼女に背負わせた。それから彼は町へ行った。しっかり掴んでいるものとは一体何なのか、そして私たちがしっかり掴まないといけないものは何なのかというのを考えたときに、ヨハネの福音書15章の5節を読みします。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、とありますが、キリストにとどまるなら多くの実を結ぶのです。イエス様は私たちにとどまるように多くの御言葉を与えてくださいます。弱い時、悩んでいる時、病んでいる時にこそその御言葉をしっかり掴んでおく必要があるのです。その先に問題や悩みが解決された時に多くの実を見るのです。今は見えないし分からないかもしれないけど、捕まっていれば必ず実を得るのです。ボアズも姑ナオミに対して大麦6杯その実を送り届けたのです。ルツはそれをしっかり掴んで離さずに背負った。神につながり、そこにつながっていると、私たちにも多くの実を見させ与えてくださるのです。私たちも神につながり続けて、しっかり掴んで豊かな実を与えてくださる神と共に歩んでいくものでありたいと思います。最後に 16章と、16節と17節、待つことの喜びということで、彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘よ、どうでしたか？ルツはその人が自分にしてくれたことすべてを姑に告げてこう言った。あなたの姑のところに手ぶらで帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦6杯をくださいました。ナオミも朝帰ってきた娘ルツのことの成り行きを気が気ではなかったと思います。もしかしたらナオミも一睡もしないでルツの帰りを待っていたかもしれません。ルツはことの成り行きをすべてナオミに告げたのです。しかも自分がではなくボアズがしたこと、それがルツの報告のすべてであり、ボアズがどうするか、そこに二人の関心はあったのです。ルツの報告は詳細に及びました。内場に彼女が来たことを知られてはならないと思い、ルツに一つの仕事を与えて周囲からの誤解を防ごうとした。ボアズの周囲深さの証であり、また優しいルツへのいたわりでもあったのです。次にこのことの背後にナオミの存在を見て取ったボアズの、あなたの姑のところに素手で帰ってはならないとありますが、その、メッセージを添えたナオミの返信でもあったのです。ルツは朝まで彼の足元で寝ていた。しかし一睡もしなかったでしょう。ボアズもナオミも三人ともこの日は不眠症に陥っていたのかもしれません。ボアズもルツを送り出した後町へ向かったと15節にありますが、18節、姑は言った。娘よ、このことがどうか、どう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょう。ボアズは朝になって、またあの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうからとあるように、ルツと彼女の土地を買い戻すためにすぐに行動に起こします。実にボアズにとってルツは愛すべき信頼に足りる人でした。またナオミが言った今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうからの言葉の中に確信が与えられていたと思います。ここまでたどり着いた険しい道の中に神が介入されて、ルツがボアズの畑に導かれたこと、そしてボアズが神により頼む信仰の人であることを見たとき、この二人は必ず結ばれると。そしてこのボアズの姿はイエス・キリストの姿を表していました。ボアズがルツを買い戻すために行動を起こしたように、イエス様は罪の中に沈んでいる私たちを買い戻すために十字架の上で贖いとなってくださいました。ご一緒にテモテへの手紙第1、テモテへの手紙第1の2章の6節、ページ数では419ページです。テモテへの手紙第1の、2章の6節、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。私たちは、自分の努力や、頑張りではどうしようもないことがあります。でもこのことを覚えていてください。主は、私のためあなたのために働いてくださるということ、自分のなすべきことを、したなら、あとは主にすべてを委ねることが必要になるのです。待つことは決して簡単なことではありませんが、この神の御業を待たなければならないのです。ルツのように座って待つという信仰があるなら、私たちの魂は平安で満たされるだけでなく、次の展開に向けて大きく動き出すのです。すべてをこの方に任せる必要があるのです。そしてこの先も神と共に歩む人生でありたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、今日はこのまたルツ記の参照を通して、このルツの信仰、ボアズの信仰、またナオミの信仰を見させていただきありがとうございます。本当にここの中において神がこの二人を介入されて、そして待つ時を与えられる、そして本当にその神に忠実に従ってボアズはことの二番手でありながらも全てを神に委ねた。私たちの人生の中においても全て自分で解決しようと思い、神が二番手になっていることがあると思います。 でも私たちが本当に一番手にするのは神であり、その方に委ねることによって全ての答えが与えられ、そしてまた多くの実を結ぶことができるということを、また今日この箇所を通して教えていただきありがとうございます。私たちが本当にこれからの先の人生も多くの実を結ぶものでならせてくださいますようにお願いします。この祈りを通して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。